聖歌隊の方々による素晴らしい歌をいただいて感謝でございます。ちょうどクリスマスにふさわしいそういう 歌であったと思います。今日はキリストは神の知恵であるという題で、修法に書かれてある通りに、その第一コリントの一章の18節から25節についてお話をさせていただきたいと思って用意をしてまいりました。ちょうど今日は12月8日ですけれども、12月8日が日曜日になったっていうのは、私の記憶ではこういう具合になったのはあんまりないように記憶しております。それで今日は12月8日というと皆さん何を思われますでしょうか。12月8日は太平洋戦争が始まった日ですね。開戦の日と言っていいと思います。日本ではその頃大東亜戦争と言っておりましたので、大東亜戦争が開戦した日でございます。1941年昭和16年の12月8日、アメリカでは12月7日なんですね。その日が日曜日でしたので、真珠湾を忘れないようにということで、その12月7日の日にそういう記念会を持つことが多いようですね。そして皆様ご存知のように、日本海軍はアメリカの太平洋艦隊の根拠地であるハワイの真珠湾を吸収し、アメリカイギリスに宣戦布告をし、戦争が始まったわけでございます。そしてそれが大成功だったんですね。大成功という言葉はともかく、アメリカの宣教師の人とお話をしておりましたら、非常にやり方としては立派なものじゃなかったかということを、その宣教師の人は言っておりました。しかし、そういう言葉は注意しなければならないことであって、初期の段階ではビルマ、タイ、マレー、仏印、インドネシア、フィリピンなどを抑えて優勢によく戦いましたけれども、ミッドウェー島沖の海戦、これが1946年昭和17年で、日本海軍の敗北後は退却と玉砕続きでありました。そしてやがて本土空襲が開始され、工業生産能力が壊滅状態となり、物資不足のため1945年8月15日のポツダム宣言を受諾し、無条件降伏となったわけでございます。終戦記念日として私は今年の8月に一度ここで説教をさせていただきました。その時に「聞け綿摘みの声」という本のことを紹介しました。今日は1941年12月8日に真珠湾攻撃において第一次攻撃隊を指揮し、トトト全軍突撃せよ、トラトラトラ奇襲に成功せりという、その有名なことを打電したのは淵田光夫という人物でございました。1902年に生まれて1976年に亡くなっています。 当時は海軍中佐でした。後に海軍大佐になりました。そして彼は後にキリスト教の洗礼を受けてクリスチャンになりました。どうして彼はそのようにクリスチャンになったのでしょうか。そういうことを今日は少しその書物に基づいてお話をしたいと思ってまいりました。ここに一冊の本がございますけど、真珠湾交易部隊長の総隊長の回想、淵田光雄自叙伝と書かれています。まあ、司法には写真は載せれなかったんですけれども、ホームページには少し整理をして載せていきたいと思ってますけど、この本は現在は文庫本で読むことができます。文庫本ですね。まあ、これは単行本ですけれども、でこの本を見ますと日本の戦争のやり方のをこの淵田光雄から見たその、まあ、いろいろの指摘がなされています。そして自分がどうしてクリスチャンになったのかということが書かれております。今日はそのことに焦点を絞ってお話をしたいと思っております。1946年昭和20年の1月に天皇は人間宣言を発して、嵐と神ではなくなりました。そして淵田にとって最高のバイブルであった軍人直友先人君もう昔となりました。軍人直友先人君と言いましても、私たちはそれがどういうものか知らないのでありますけれども、まあ、調べようとすればネットなんかで調べることはできると思います。そしてそれによって支えられた軍隊という組織も根こそぎに否定されてしまいました。呆然自失の状態でありました。多くの戦友や部下も死に、自分だけが生き残ったことへの残機の念もございました。戦後の荒波の中で何を精神的な支えとして生きていけばよいのでしょうか。こういう心の悩みを掘り下げる中で、偶然その淵田光雄の心を捉えたのが聖書の言葉でありました。それはそのイエス・キリストのお言葉でございまして、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなりという、これはルカ23章34節文語訳ですね。その頃まだ口語訳はできてなかったと思うんですね。ですから淵田光雄が読んだのは文語訳聖書であったろうというふうに推測いたします。じゃあここにこの聖書の言葉に導かれるまでにどのようなことがあったのでしょうか。次のようなことはございました。後年1954年に淵田自身が書いた真理湾からゴルゴタへという16ページの短いパンフレットがございます。そのパンフレット、今私2冊ほど注文しましたので、届きましたならば教会にどなたもそれが拝見できるようにしたいと思っております。まあ、その本の中からも少し引用しながら手短にお話をしたいと思うんですけれども、次のようなことがございました。淵田光雄は戦後、日本軍の捕虜が米国に捕らわれていて、その人たちをに出向いて一体どういうふうな扱いを受けたのかということを調べる、そういう機会があったのですね。そしてその狙いはこの戦犯の裁判をしているけれども、 こういう東京裁判のようなものは、勝者が敗者に対して行う法律に名を借りた復讐ではないかということで、心の中は米国に対する憎しみの心がたくさんありました。そしてそういう、たまたまそういう時に米国に捕らわれていた日本軍の捕虜が日本に帰ってまいりました。どういう扱いを受けたのか、まあ、ぜひそのこういうひどい扱いを受けたという報告を知りたいと思って、その捕虜の人たちと対面するそういう機会があったのです。そしてその中の捕虜の一人がこういうことを言いました。自分が囚われていた捕虜収容所は、まあ、こういうところにありましたということをお話ししてからですね、こんなことを言いました。一人のアメリカ人の娘さんがその捕虜収容所にやってきたというんですね。そしていろいろと日本軍捕虜に親切をしてくれるそうです。病人への看護から始まり、それから2週間後に3週間後に、まあ、それぞれやってきて、もうそのすることが親切でとても細やかで、みんな捕虜の人たちはびっくりしたんですね。なんでこの女性、この娘さんはこんな親切なことをしてくれるんだろうかということをみんなで話し合っておりました。そしてどうしてそんなに親切なことをなさるんですかと、その誰か聞きました。そしたらその娘さんはこう言ったそうです。私の両親が日本の軍隊によって殺されましたと、殺されましたからですと。これを聞いてびっくりしたんですね。両親が日本の軍隊によって殺されたから日本軍の捕虜に親切にしてやるというのでは、全然その話が逆ではないかと。もうちょっと詳しく聞かせてくれないかということで、淵田三相さんはその、まあ、米国から帰ってきた日本人の捕虜にもうちょっとその話を詳しく話してくれないかということを聞きました。そうしたらこういうことでした。このお嬢さんの両親は宣教師でフィリピンにいました。この両親は確か関東学院大学に派遣されていた宣教師なんですね。そして、まあ、日本のそういう特攻とかいろんな空気が、危なくなったものですから、宣教師さんは母国に帰ったりしましたけれども、この宣教師はもうちょっと伝道したいと思ってフィリピンに行ったんですね。そしてフィリピンの山の中でこっそりと、まあ、身を潜めていたんです。山中に隠れていました。そして3年経ってアメリカ軍が逆上陸をしてフィリピンにやってきました。そして日本軍も逃げ回ったんですね。日本軍は逃げ回っている途中でこの宣教師さん夫婦を見つけたんです。そしてスパイだと言って殺そうとしたんですね、まあ、殺すことにそういう決定をしたんです。スパイではありませんとそのことを一生懸命言ったんですけれども、もうそれは聞きませんということで、その殺されることになりました。そしたらその夫妻が30分だけ時間をくださいと、死ぬ準備をしたいからと言ったというんですね。そしてその与えられた30分に聖書を読み、神に祈って、日本軍から首を切られて死んでしまったというんです。そしてそのことが留守を守っていたアメリカの 娘さんに伝えられました。その娘さんは悲しみと憤りのために涙でいっぱいになったに違いありませんと、そういうふうに仏田光雄はこの本で書いていますけれども、そうしてそれからなぜ父や母が切られなければならなかったのか、無法にして呪わしい日本の軍隊と、苦しみと怒りに胸はその張り裂けそうになりました。しかし静かな夜になったときに、両親が殺される前の30分、その一体どういうお祈りをしたのだろうかと、その娘さんは考えたそうです。そしてその娘さんの気持ちは、憎しみから人類愛へと転向したというんですね。そういうお話をこの淵田光雄さんは、聞いてもですね、まだどういうことかわからなかったんですね。そうこうするうちに、それからしばらくの月日が流れて、用があって渋谷駅に下車しました。東京のね、戦後の渋谷駅ですよ。そしたらそこに米国の軍人が道行く人にパンフレットを配っていました。そしてその軍人は配っていたそのパンフレットのにはこう書いてありました。私は日本軍の捕虜でしたと書いてあったんです。そしてその配っていた軍曹はですね、いわゆる軍曹というか配っていた軍人は、かつて東京爆撃隊の爆撃手であった J. デシーザーという人の入信の手記が書かれていたんですね。そういうパンフレットを配っていました。東京を爆撃した爆撃手というのは J. デシーザーという人であったということが分かってますけれども、そのデシーザーがと囚われていた時に、牢の中で非常に虐待をされたんですけど、辛い扱いを受けたんですけれども、そのデシーザーさんは米国の軍人ですけれども、なぜ人間同士がこうも憎み合わなければならないのかと考え、人類相互のこうした憎しみを真の兄弟愛に変えるキリストの教えというものについて、かつて聞いたことに心が向いていったんですね。聖書というものはあるけれども、そういう憎しみの心を変えるものがあるんではないかと思って、聖書をもう一回読み直したんですね。そういうふうなことが書いてありました。そこでこの淵田光雄さんも、いや自分もぜひ聖書を買って一つ読んでみたいと思ったんです。そして聖書を買って あっちこっちとさ探り読みをしている時に、ルカの福音書の父を彼らをお許しください、そのなすところを知らざればなりというところに目が行きまして、そのハッとしたというんですね。アメリカの娘さんのお話が頭にパッと蘇ったんですね。そしてこれは十字架上からキリストが自分に槍を投げつけようとする兵士たちのために天の父なる神様に捧げた取りなしのお祈りですと。敵を許しうる博愛、今こそ私は娘さんの話がはっきりと分かりましたと。切られる前のお父さんやお母さんの お祈りはどういうものであったか分かるような気がしましたと、そういうふうに考えたそうです。そしてきっとこの両親は 神様は今日本の軍隊の人々、日本軍隊の人々が私たちの首をはねようとするんですが、どうか彼らを許してあげてください。この人たちが悪いのではありませんと。地上に憎しみや争いが絶えないので戦争などが起こるから、このようなこともついてくるのですと、まあ、そうしてそう言いながらきっと許したんではなかろうかというふうに藤田光雄は考えたんですね。そうしたら目のそのジーンとしまして、胸がジーンとして、大粒の涙がポロポロと頬を伝ったそうです。そうしてゴルゴタの十字架を見て、まっすぐにキリストに向き直ったという、そういう経験をしたのです。それからこの藤田光雄は1951年昭和26年3月に日本キリスト教団堺教会斎藤敏夫という牧師から洗礼を受けました。聖書の中にキリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし、敵意という隔ての中書きを取り除き、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのであると書かれています。これはエペソ書2の14から16ですけれども、今日読んでくださった言葉にもございましたように、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であると書かれています。戦争中は特に日本人はキリスト教を、まあ、そのバカにしたんですね、まあ、からかったというか、そういうアーメンそうめん、ヒヤそうめんとかいう言葉よく有名ですよね。もう明治の頃はヤソ味噌、鉄火味噌とか言って非常に、まあ、からかったそうです。しかしパウロによりますと、そういう人からバカにされるようなイエス・キリストの十字架、その敵を許してくださいという、そういうキリストの言葉もですね、それは神の力であるというんですね。そういう聖書の言葉というのは人々からは軽く見られてつまずかせるものであるけれども、救われた者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストであると、そういうふうに聖書に書かれています。本当にそうだなと思いますね。こういうその藤田光雄がクリスチャンになった経過を見ますと、そういうふうに思います。そうして藤田光雄はバプテスマを受けてから洗礼後に招かれて、何回かアメリカに行ってキリスト教の証しをしたんですね。まあ、これに対しては日本の戦友からも批判があったそうです。今日はそのことは詳しくお話しすることはできませんけれども、ただこの本を読んで思うことは、藤田光雄は非常にやっぱり日本人としての誇りを持ってね、そういうプライドを持って自分は真珠湾攻撃の総隊長でありましたと。しかしイエス・キリストによってこういうふうな生涯に至りましたということを堂々とやっぱり告白したんですね。そしてそのことが非常に向こうの人たちの感動を得まして、その大きな証しをすることになりました。このアメリカに行ってからいろんなことがあったんですが、そのことは今日はちょっと時間の関係でお話することはできません。今日はここで終えておきたいと思いますけれども、私がお話したかったことは十字架の言葉というのは、そういうかつて敵であった人たちとの 仲直りの力となり、また非常にその友情とそういう親愛といいますか、そういうクリスチャンとしてのそういうものを生じさせたというそのことでございます。先日亡くなられました中村哲さんというのは、皆さん ご存知のようにバプテストのクリスチャンですよね。しかし彼はそういうことは表面に出さないような人でしたね。イスラム教の国に行って伝道するんですけど、伝道はしなかったんです。その お医者さんとしての働きをしたり水路を掘ったりしたんですけれども、何回も西南中学でお話をしていただきました。そういう集会の時には、特伝とかの時には、私が司会をしてその集会をいたしました。また終わりましたから懇談会もおったんですけども、先生のおっしゃることはいつも同じでしたね。その現地の人たちをの宗教の邪魔はしないと、それが一つの鉄則ですね。そしてそれから中学の頃に内村鑑三先生の本から学んだそうですけれども、誰も行かないようなところに行って人がしないようなそういうことをしなさいということを聞いてたそうです。それで自分は山が好きだったからこんなことをするようになりましたということを言っておられました。そして平和ということの大事さですね。日本の国がどこに行っても現在特にアフガニスタンなんかでは大事にされたり尊敬されるんだけど、その原因はどこにあるかといえば、それは日本が戦争しなかったからだというんですね。戦後そういう道を進まなかったから、それが信頼につながっているんじゃないかということを言っておられました。このイエス・キリストの教えというのは不思議ですね。本当に大きな働きをするものだということを、この淵田三相のさんの自叙伝を読んで大変に教えられましたので、今日はその一端をお話しさせていただきました。 お祈りをいたします。父なる御神様、どうかクリスマスを前にしておりますけれども、イエス・キリスト様がこの罪多い人の世にご自分から愛の心を持って来られて、そうしてご自分から命を捨てられて、多くの人たちをの救いの道を開いてくださいました。どうか私たち信仰を与えられているものも、この周りを見ますといろいろと辛いことや暗いことが多いようですけれども、そのような中にあって神様の存在は圧倒的であり、また深い愛を持って接するときに人の心は変わる、イエス様が変えてくださるということを教えられて感謝でございます。どうか教会にお集まりの方々一人一人を豊かに導いてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしてお祈り申し上げます。アーメン。